ひばりクラブご覧の皆様、また落語家の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日からはですね、だいぶ進みまして、第1章の5番ですね。これから具体的にですね、日本社会が崩壊してきたという理由をですね、一つ一つきちっと論理を立てて、事実に基づいて、それをよく縦横から検討してですね、そして進んでいきたいっていうふうに思います。で、あまり学問的なっていうか、そんなに学問的に話すつもりないんですけども、どうしても私は、どちらかといったら学問の世界におりましたんで、少し固く感じる人がいるかもしれません。それから、いわば最近言われるキャッチーな言い方ってのはしません。何か人の心を刺激したりですね、感情を高ぶらせたりするような言い方もあるんですけども、そういうことは、この我ら日本人というですね、我々が非常に真面目に、現在の日本を考え、そして素晴らしい日本を子供たちに残したいという、そういう希望に基づいてやってるわけですから、その点は一つ十分に、お考えいただきたいと思います。で、学問っていうのが非常に私はですね、世の中に大きな影響を与えてると思うんですね。それは長い歴史を見てもそうですけど、あまり長いのを話すのもなんですから、明治維新から考えてもですね、当時はもちろん、冷房も暖房もほとんどない、開けっぱなしでガラスもない障子と中で生きていてですね、井戸ですよね。瞬間夜間しくもない、水洗トイレもないという中で生活をし始めました。それはそれなりに人間はですね、水洗トイレを見てなければ水洗トイレ分かりませんし、それから瞬間湯沸かしがなければ赤切れの手を引きずってもですね、それで生きていかなきゃいけないわけですが、それは今の生活に比べればね、それはもう全然違いますね。現在は、あんなに女の人が大変だった洗濯もですね、洗濯機に入れて回しとけばもうすぐできると。めんどくさいって言っても、ちょっと干すぐらいがめんどくさい場合もあるっていうぐらいになりましたしね。それから、最近ですけどね。今日は非常に暖かい、暑いですけども、ちょっと前までほとんど気温は変わらなかったんですね。東京の8月っていうと大体35度っていうのが、私の少年時代ですね。父親がよく文献を写真で撮ってたんですね。あの頃コピーがなかったもんですから。で、それに手伝って夏休みですね、一緒に、父と写真を図書館に撮りに行ったことが随分あるわけで、助手としてこうページ開いたりなんかしたんですね。本当に暑かったんですよ。それで夜は寝るときはですね、もう2時頃、3時頃に寝れないんですね。で、窓を開けっぱなしで、こう顔をこう外に突き出してね、窓の外に突き出して、それで寝てましたね。ですから本当に世の中っていうのはどんどん変わっていきますね。で、現在はスマホが発達しまして、またさらに変わっております。それから、これから将来どう変わるかっていうのもちょっと触れたいと思うんですけども、簡単に言うと仕事が全てなくなるような社会になると思うんですね。不安に思う必要ないんですが、そういう大きな学問の進歩のもとで、僕なんかは学者ですからそう思うかもしれませんが、ある程度の人は経済が社会をリードするとか、政治が社会をリードしてるというふうに思う人もいるんですけども、私はやっぱり科学者であるせいかですね、やっぱり学問が、科学って言ってもいいんですけど、学問が社会を変えてきているというふうに思うんですね。そういう意味じゃ、今の社会の問題点も学問から考えなきゃいけないんじゃないかと僕は思ってるんですよ。これは非常に珍しいと思うんで、な、学問から考えたってしょうがないじゃないかと思う方もおられると思いますが、社会っていうのは経済なら経済、政治なら政治というところからだけ考えるんではなくて、やっぱりいろんな面から考えるっていうことが必要だと思いますね。そういう意味では、科学をやってる人で、こういうね、論評をこう、長くやってる人あまりないもんですから、私自分でやろうかなと思いました。私はですね、正式には科学者という、称号っていうか職業なんですよ。これは私が高等学校の国語の教科書に載るときですね、文部省から職業は何ですかと聞かれましたので、大学教授ですと答えたんですね。その時大学教授でした。大学教授ですと答えました。そしたら文部省からですね、教科書に載せる、職業というのは、定年とかそういうのあったらダメですと。クビになるとかね。 自分が文学者であれば文学者、そういうふうにこう生涯変わらないものを選択してくださいというんでですね、最初は私工学者とかね、それから技術者っていうのがいいと思ったけど、ないんですね。そういう分類自体が、職業分類自体が日本にないんです。日本国家にね。で、日本国家にあるもので僕に近いと言ったらですね、まあ科学者が一番近いですね。それから農学者っていうのもありましたね。で、その他にもちょこちょこっとありましたけど、全然僕と関係ないんで、じゃあ科学者としてくださいということで、それから以降ですね、一応正式なところ、正式なところというのは、例えば国に関係することとかね、そういう時は、一応科学者と名乗っておりますが、まあ科学者つっても名刺に書くのもちょっと恥ずかしいんで、僕の名刺は今工学博士っていう一応タイトルをつけておりますが、工学博士っていうのはこれ生涯、その教科書の分類なかったもんですから書かなかっただけで、まあ生涯私のまあタイトルの称号としては、称号っていうかまあ職業じゃないですけどもね、まあ種類としてはまあいいかもしれませんね。で、まあそういう立場で、今日これからお話を申し上げますが、実は今の社会を見ますとね、まず一番大きいのは、学者が変節してしまった、つまり誠実さがなくなっちゃったんですね。今の学者のおそらく研究をしてる人の大体僕の感じね、友達だとかいっぱいいますから、後輩とかね、8割は嘘ついてると思うんです。で、学者が嘘つくってことは非常に大きなことなんですね。なぜかって言いますと、学者は大体は学校の先生なんですよ。それから学校の先生の先生だったりしますね。例えば仮に言えば、小学校の先生とか中学校の先生もですね、教職課程を取ったり、その試験を受けたりしますね。それからいろんな資格ですね、私もそういう質問を作ったりする委員だったんですけど、国家試験ですね。国家試験は医学の試験もあればですね、いろんな国家試験がありますね。普通のいろんな技術関係の資格に関する、放射線の資格だとか、なんかの1級とか2級とか言ってですね、そういう建築士とかね、いっぱいあるんですけど、そういったものも問題作成と採点はですね、まあ僕ら大体大学教授を中心としてやりますもんですから、学問が崩れるっていうことはですね、社会の相当部分が崩れるんですね。で、このことは二つの学問の大きな社会に対する影響の一つなんですね。もう一つはもちろん言うまでもなく、皆さんがすぐ考える学問的発明ですね。これは大体ですね、新しい発明があったら、それから80年ぐらい経つとですね、それが世の中に形として現れるんですね。長いやつもありますけども、小さな技術か普通の技術はそうですね。例えば、19世紀の半ばに発見されて、そこから発達した電気ですね。これは電気をまず発見して、雷の解析から電気を発見し、電気というものがあるんだってことが分かって、それをいろんな人がエジソンとかそういう人が工夫をし、マクスウェルがそれを理論化して、で19世紀から20世紀に変わるときには、ある程度もちろんランプなんかもできましてね、それまで人間というのは夜はなかったんですよね。まあ、もちろん松明とかそういうのありますけどね、アンドンとかね。だけど今みたいに夜も昼と同じように暮らせると。つまり、人間はですね、10時間ぐらいとか12時間ぐらいは一応活動できるんですが、あとの10時間ぐらいはもうひっそりと眠ってるっていうのは、今の人生に比べれば時間の選択が2分の1だったんですよね。それをまあエジソンの伝統、まあそれから蛍光灯に発達し、今では LED になってですね、本当に安いお金で、照明が得られるようになったということになったわけですね。それから電気のモーターが発達しまして、それが人間の代わりに、まあ、筋肉労働の代わりにどんどんやってくれると、まあ、いうことになりまして、その後、それがさらに発達して家電製品になってですね、冷蔵庫ができたので、主婦は買い物に滅多に行かなくていいと。それまでは私の母なんかも毎日2回買い物出てましたね。例えば魚とかそういうんだって、氷の中に漬けとくってことができるだけで、基本的にはすぐ腐っちゃうんですね。どんどん食べていくというしかなかったんですね。 だからまあ洗濯がやっぱり女の人は一番大変だったですね。時間もかかりましたしね。おしめなんかも今みたいな使い捨てのおしめがなかったですから。毎日毎日赤ちゃんがいたらね、赤ちゃんが3人ぐらいいましたから、5人とかね。それはもう一生懸命洗ってやりましたね。だからそういう点では女の人はお姉さんになったら、まあつまり7歳ぐらいになりましたらね、一生懸命お母さんと一緒にね、家事をやったもんですね。ですから私の友達なんかも、私が小さい頃、小学校の頃はね、女の子はみんな手がね、赤切れでザクロみたいになってましたよ。冬ね、寒い、冷たい手、あれやりますからね。まあ、そういう時代でした。その時代でしたっていうか、その時代がつい80年前までそうで、それまで日本人でしたら4万年前から日本人が生きてますからね。約4万年間。そういう仕事を、そういうその毎日を過ごしてたんですね。トイレも汚くてね、家のすぐ横に小屋みたいなのありまして、そこに冬とかね、寒い時も、下駄を引っ掛けてちょこちょこっと行ってですね、怖いのにね、ぶら下がった電灯の近くでね、トイレをしました。今では考えられませんね。だからもちろん今でもクーラーなんかなかったですから、今盛んに、まあ放送なんかで言ってますけど、命の危険のある暑さだ、なんつってますけど、あれおかしいですね。だって冬はね、必ず家の外に出れば、命の危険があったんですよ。ただ家の中に入れば暖かかったですね。まあ、寒い時が火鉢ぐらいしかない時もありましたけどね。だけど、それでも、まあ、暖は取れたんですよ。例えば今、北海道がね、夏がすごく暑いということで、命の危険がとか言ってますけども、北海道の冬なんつうのはですね、もう数時間外にいただけで命がなくなるっていうような時代でしたからね。だから暖房の方が先に技術が発達したんで、我々の頭もですね、外が寒くて、家の中が暖かいっていうのを慣れてるんですよ。これ別に命の危険とかなんか言ってないわけですね。そういう寒い時は、外に出る時はコートを着たり、時間を短くして、そして家の中で大半過ごすということで、冬の寒さをしのいだわけですね。これはまあ、人間が洞窟に住んでる頃から、まあ基本的な住み方なわけですね。で、ですから最近クーラーってのができて、まあ私が勤めてる頃は、若い頃は、まだ電車とか、タクシーなんかにはクーラー入ってなかったんで、もう電車に乗ったら汗だくでしたね、ぎゅうぎゅうの電車で。汗だくで目的地に着きました。まあ、その分だけやはり寿命も短かったし、まあ、夏にですね、体力を消耗すると、まあ、いうことが多かったんですね。ただ、夏に体力を消耗するので、まあ、夏は夏バテとか痩せてですね、秋の食材ですね、天高く馬肥ゆる秋。っていうのは何だったかって言ったら、やっぱり、夏が厳しかったっていうことを示してるわけですね。まあ、動物にとっては今度は暖房がありませんから、動物はね。冬が厳しいので、まあ、冬を動物越すっていうのは非常に大変なわけですが、まあ、そういうふうになってたわけですね。それで、そしてまあ、さらに近年になって、それ電気の発達っていうのは、19世紀の半ばに電気が発見され、照明ができ、それから動力ができ、モーターですね。それからまあ、アクチュエーターとか、アクチュエーターってこう調整する、動きを調整するものなんですけども、まあそういうものとか、制御関係ができ、さらに家電製品が揃い、さらにクーラーとか、そういう便利なものができたわけです。で、それに追っかけて1900年の頃には、物理学っていうのはもうね、みんな完成しちゃったやと思ってたんですね、基礎的には。つまり、ガリレオ・ニュートンが行ったいろいろ基礎物理、近代基礎物理が終わって、19世紀にはマックスウェルの電磁気学とか、それからボルツマンの熱力学とか、まあこういったものがどんどんできて、学問体系がかなり揃ったんですね。だからまあ20世紀に入る頃は人間はもう堂々としてて、いやもう学問は大体分かったと。天体も分かったと。動物もねえ、進化論が出て一応分かったと言ってたら、この大きな問題があったんですね。それが原子の中の構造が分かり、さらに、電磁気学がどんどんその小さい方に進みですね、さらにそこから量子力学も出てくる、アインシュタインの相対性原理も出てくるってことで、20世紀の初めには2つの大きな進歩ですね。それが出てきました。それがちょうど80年ぐらい、1980年頃から、パソコンとか、それから少し遅れてスマホとか、まあそういうのに発展して、 まあ、現在ではもうスマホとかパソコンがなくてはならないというような世の中になりまして、さらに1950年ぐらいからさらに発達した第2弾の量子力学ですね。量子力学もだいたい1920年から30年には方が、その量子力学の元はできてるんですけども、それが本当に発達したいろんな疑問がね、皆さんよくご存知の量子もつれとか、それからコメンハーゲンの猫の話とかね、まあ、こういったものが本当に議論されて、量子力学が学問のベースに乗ったのは、やっぱり1950年ぐらいでしたから、だからそれが今頃になって AI とかね、まあ、そういう形、もしくは量子コンピューターの形で進んでおりまして、これが世の中に出るとまた世の中がガラッと変わりますね。まあ、そういう点で、まあ科学っていうのはちょっとここで今日話したいのは、科学の進歩、もう学問の、これ学問をちょっと今喋ってないですけど、哲学とかそういうやつもそうなんですが、そういう進歩によって社会が大きく変わっていく。その大きく変わっていくのに、さらにそれに経済体制とか政治体制が追いかけてくるっていうふうに僕なんかには思えるんですね。これは僕が科学者だからもしれませんし、まあ、文化系の方、ほとんど歴史を話すときも、社会の変化を話すときも、経済のお話をされるときもね、科学というものをほとんど触れてないんですけど、僕の目ではやっぱり科学先導型で歴史は作られてきたと、まあ、いうふうに思われますので、今日は科学の進歩の原理原則のところだけね、少しお話をいたしました。